宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございますって朝撮ってるってことですね。
はい、
朝の収録もだいぶ板についてきましたね。
そうですか。前回公開収録から結構空いちゃってるので、なんとなく、すごい空いてる感が否めないんですが、皆さんどうですか。
いやー、公開収録ビビりましたね。
ビビった。
ビビった。
あ、そうですか。あ、カズくんはどうでした。
僕は二度とやりません。
なんでよ。
あら。
いや、まあ、公開収録はいいんですけど、映像に出るのは嫌です。
あ、それね。うん。言ってたもんね。
うん。
じゃあ、次回はこう、顔にこう、ヘラヘラって入れて。
仏像のマスクをかぶってやります。
それは面白いかもね。
う
ん、
今度はそうします。
ただ、声がこもっちゃうけどね。
あ、そうですね。それはもうしょうがないです。
なんだっけ、ライダーマンだっけみたいにさ、ヘルメット系にしたら、ヘルメット系。
ああ、そっちでもいいですね。ヘルメット持ってるんで。
鼻から上を隠す的なやつ。あ、ヘルメットでいいんだ。
うん。
深くかぶって。
さきちゃんどうでしたか。
あ、僕ですか。僕はですね、特に変わらずいつも通りだったかなという感じが、うん、しておりますが。
ソフトクリームも食べれましたしね。
ソフトクリーム食べれたしね、うん、あれはちょっと特殊な感じかな。あとはなんだろうね、なんかこう、あ、そうね、アルメンさ、こう俺喋りとかいつもの感じでドキドキはしてなかったんだけど、機材大丈夫か的な、
うん、
なんかえ、これ通じてんのこれみたいな、実は俺たちだけでやってるだけの、なんかとてもとてつもないオタクが3人集まってなんかベチャベチャ喋ってる的な感じがしちゃったんだけど、ちゃんとこれは本当にオンエアされてるのか的なね。
無事にオンエアされ、無事に公開もされ
たみたいですね。
とりあえず一安心ですね。
でもなんか携帯一つでオンエアみたいな感じですよね。
うん、
まあなんかそれに近かったよね。まあ携帯、まあ Wi-Fi だったけどね、 Wi-Fi であれできちゃうんだなと思ってね、すごいなと思って。ナセルさんさっきなんかドキドキみたいなこと言ってたけど、どんなところが。
撮り直しできないからさ、カミカミになっちゃったらまたあんって思うし。
あんって思うんだ。
そう、結構あるじゃない俺、派手に噛むことプラスなんかこうとんでもない失言したら、あ、炎上するかもみたいな。
あ、まあ失言はね、気をつけなきゃいけないとは思うけど、噛むのはもうあれじゃない、俺たちほらアナウンサーじゃないからさ、
もうそこまで込み込みでいいのかな我々は、ね、噛んでなんぼ、
思うんだけどね。まあそれもちょっと違うと思うけど。噛んでなんぼ、なんでそう触れちゃうかなと思うんだけどね。こうまあいいんですけど、そうですね。あとは、だから、やっぱり3本目公開されて全部思ってあるのは、やっぱりいつもの枠がいいなと、
うん、
改めて思いましたね、
うん。そうですね。
なんか、うん、ずっと見てた人は本当にお疲れ様だったな、なんて。
ありがとう、ありがとうございますですね。
え、なんか嬉しいことでもあったんですか？イエーイって喜んでるところを見ると。
近況報告
会。じゃあ、近況報告会。ナセルさんからお願いします。
はい、嬉しいことというか超ラッキーなことがありまして、
ほう、
この間つい 2,3 日前なんですけど、朝こう歩いてたんですね、スーツを着て、うん、カバンを持って、
うん、
でなんかわかんないけどすごい鳥がいっぱいいるな、なんだろうな、ちょっと不吉だな、あ、カラスだし、なんか嫌なことあったら嫌だなと思って歩いてたら、駅に着いてカバンを見たらなんか白いものがついてるんですよ。
おう、
これはもしや、
もしや、
そのもしやだったんですね。
ああ、そうだったんですね。はいはい、
結論としてそうだったんですけど、
はい、
こう歩いててカバンについたのが奇跡で、 よくここつかな、あの、スーツにつかなかったなっていうラッキーと、その時カバンを、何かを取り出そうと思って開けてたんですよ、チャックを。けど、チャックじゃなくてきちんと外側についてたっていうラッキーもあり、プラス、どうしようどうしよう、俺、ティッシュ今日あったっけ？いや、ティッシュじゃない。昨日コンビニでもらって使わなかったウェットティッシュまであるみたいな。
すぐに取れた。
すぐに取れた。
あの、染み込むようなやつじゃなくて、
うん。
ツルツルの表面のやつだったんですか？
そうそうそう。
ああ、じゃあね、もうなかったようなもんですもんね。
なかったようなもんだけど、やっぱちょっと後になったら嫌じゃない？
まあまあまあ、まあね。まあ、いやいや、すぐ拭き取れたならさ。
そしてそれを持って電車に乗らずに済んだっていうのもまたラッキー。気づいたのが、あの、ホームだったんですよ、駅の。
ポジティブだね。
超ポジティブ。すべてが、ね、運がついてすべてが解決して超ラッキーって思いました。
あの、イスラム教的にはその運がつくっていうのはいいんですか？
そこ触れないで。
違うのね。
そこは触れないで。
あと、さっき、あの、鳥がいて不吉って言ってたけど、不吉なんですかね。
カラスって不吉じゃない？
あ、いやいやいや、なんか、宗教的にはあります。そうそうそうそう。
砂漠に、カラスはいないって
。あ、でもなんか、不吉とかってあります？
不吉な鳥。
鳥じゃなくてもいいんだけど、なんか、不吉っていう、キーワードを使えるような話題は、イスラム教ではあるんですか？
多分ないと思いますね、そういう感覚。
ああ。
じゃあ日本的な。
なんか全てが運命に乗っかっちゃってるから、
うん、
悪いことも運だから受け入れ、運じゃなかったごめんなさい、運命だから受け入れる？
おー、なるほどね。運と運命と微妙に違うところが今出ましたけどね。そうですか。なんか昔うちの奥さんが、あ、これ言ったら怒られるかな。なんか顔に落ちてきたっていう話をしてたけど。
あ、大丈夫ですよ。うちの父親も、あの、額に落ちてきたって言ってますから。
額ね。お父さんはあれですよね。お坊さんですよね。はい、
もう、
すぐ大丈
夫です。そこに、ペタッと。
ってことは、はい、みたいな、なんか、漫画みたいな話ですね。
はい。
はい。ということで、じゃあ、カズくん、近況報告。
はい。私はですね、また、ちょっと、動画に、ハマってしまいまして。
ほう。
前も話したかもしれないんですけど、スタートレックっていう、あの、アメリカの SF ドラマっていうのが。
あー、俺最近な、カズくんがさ、乗り物好きっていう話をたくさん聞いてきてさ、
はい、
あ、それでスタートレックなんだって分かった。
うん、まあ、それもある。
あ、違うのか。
まあ、確かにそれもあるんですけど、まあ、宇宙を探索していくっていうか、宇宙での、その、物語になるんですけど、
はい、はいはいはい。
結構これシリーズいっぱいあるんです。で、スタートレックなんとかっていう、こう、まあ、シリーズでずっともあるんですけど、まあ、今回ですね、あの、新しいシリーズが始まったっていうことでですね、まあ、それを、まあ、毎週ちょっとこう、放映されるのを楽しみに見てるっていう感じですね。
ジャスト今やってるんだ。
みたいです。ちょうどアメリカでやってて、それをまあ一週間遅れぐらいで、あの、やってるっていう感じらしいんですけど。
インターネットですよね。
今回のそれはネットのその、特別な、なんていうか、サイトでしか見れないんですけど、普通にテレビで放映してるわけではないんですけど、専門チャンネルで見てるっていう。
いわゆる、有料、
あ、そうですね。
なんか、ネットフリックスみたいな、そういうやつですか？
まさにそれです。
あ、ネットフリックス。
ネットフリックスか。
それです
。俺、それしか知らないから、ちょっと口から出ちゃったんだけどさ。
それでしか、まあ、特別に放映してないっていうやつらしいんですけど、面白いです。面白いです。あの、
俺、ああいうのさ、なんかこう、まとめてみたい人なんだよね。
俺もそっち派。
あ、そっち派だよね、なんか。
まとめてみると大変、あの、多分、大変なことになります。
一日で、どこだけ行くか、みたいな。
だいたい1話40分前後だと思うんで、それが、やっぱ、こう、何作ぐらいあるのかな ?15 から20作ぐらいは、あの、ワンシーズンあると思うんで。
そうだよね。
それが、ものによっては7シーズンぐらいあるんで、
お
お。まあ、24みたいな感じですよね。
24だよね、はい。24のイメージだよね。12話で1シーズン。そうそうそうそう。24話で2シーズンみたいな、ね。そうですね。そんな感じだよね。で、1本がテレビ CM を入るのを含めて45分ぐらいでさ、みたいな感じだよね。
なので、で、まあ、ネットフリ、何でしたっけ。
ネットフリックス。
ネットフリックスですか。あれには他のシリーズも入ってるんですね。あと、映画バージョンもあったりして、だからその辺を全部見ていくと、スタートレックっていうそのものがこう、こう見えてくるっていうか、あ、こういうつながりでこうなってきてるんだっていう。
全体像が。
それの今回この辺なんだっていうのが分かってくるんで、
なるほど。
ドハマりします。
なんかものすごい広い世界観ですよね、あれね。
広すぎて。
宇宙観というか、ええ、ね。
もう私たちのこの、今の現代ではまあ、もうほんと夢の世界になっちゃってるんですけど、
ああ。
まあでも楽しいですね。
なんかね、前回ほら、今の職業じゃなかったら何になりたかったっていう話で。
はいはいはい。
カズくん宇宙飛行士って言ってたからね。
そうですね。そういった意味でも。ね、
あまさかスタートレックに乗りたいって言えばよかったね。
うん。
それは俳優になるって意味かな。
いや、実際に乗ってみたいっていうのが正直なところではありますけどね。
そうですか。わかりました。私の近況報告はですね、二人の息子のことですね。ちょっとじゃあ時系列でいこうかな。10月のですね、あ、違うわ。9月の30日、ちょっと前のことですけど、9月の30日に、運動会がありましてですね。まあ、とても、天気の良い一日で、下の子の運動会なんですけど、結構ね、場所取りとかがあって、なんか、前の週かなんかに、学校に並んで、くじ引きをするんですよ。
そんなシステムなの？
そこはそうなんですね。
いや、まあ、学校によって違うみたいなんですけど、それで、くじを引くと、そこに番号書いてあって、それが並ぶ順なの。
うん。はいはい。
で、俺421番で、
めちゃめちゃ後ろじゃないですか。
出遅れたな。
と思ったんだけど、なんか800人ぐらいいる学校らしいので実は真ん中辺だったんじゃないかっていう。でも大体言われてるのは200番台ぐらいまでが自分が好きな席が取れるよっていう話だったんで、もう今年はいいやっつって結局その番号を取ったんだけど並ばなかったんですよ、
うんうんうん、
それで、当日時間に行ってなんか見渡してたら畳で言うと半畳分ぐらいのところがねぽっかり空いてたの。なので、そこにススッと入ってって、前から4列目ぐらいのところで場所が取れて、で、私と妻で2人でそこで小さく正座してずっと見てたっていう感じで。
テントを張るとかもありますよね。
ああ、でもね、うちはもう全然もう、日傘もダメ。日傘、脚立、三脚なんだっけ、三脚もダメだし、ちっちゃい椅子もダメですっていう話なんだけど。
ああ、全部ダメなんですね。
そう、でも、僕の前の人はちっちゃい椅子に座ってたからちょっと見にくかったんですけど、まあでも、まあ、お年寄りだったんで別にいいかなと思いながら、うん、うん。で、まあ、写真を撮るときだけ、前に出てって、撮るみたいな。でも結構僕の場所、いい場所だったんで、もうその場でずっと写真と動画と撮ってましたね。あとはですね、息子の、メインイベントが、まあ3つあって、1つは、いわゆる徒競走。で、もう一つは、団体競技。で、三つ目はダンスみたいな感じで、まあ、昔ながらのスタイルかなと思うんですけど。
お父さん、
まあ、
お母さんは？
え？
お父さん、お母さん参加型っていうのはないんですか？
お父さん、お母さん参加型、PTA 主催っていうのが一個だけあって、玉入れっていうのがあったんだけど、全然もうそれも出ずに、遠くで、のんびり見てましたけど。そうそう。それで、そう、一番、こう、残念だったことがありましてですね。一つはうちの息子の徒競走だったんですけど、80メートル走なのね。で、こう、カーブからスタートして、直線でゴールするみたいな感じで、で、自分が持ってたこうデジカメでこう何回か、何レースかこう見ながら練習をして、で、うちの息子、なんとですね、早いので、一番最後のレースに選ばれましてですね、周りはみんなリレー選手っていう感じの、そういうレースに選ばれて、お、なんか名誉だなと思いながら、最後まで待ってて、それまでにこう練習してたんですよ。それで、あ、 これは前のレースの終わりぐらいから撮った方がいいなっていうことで、前のレースの終わりに録画ボタンをスイッチをピッと押してですね、でその後ズームしてスタートを撮り、ドーンつってこうだんだんだんだんこう回ってきて直線に来てゴール直前で電源切れるみたいですね。
最悪だ。
最悪でした。で、私の、あの、本当にゴール2メートルぐらい前でですね。
うわ、一番いいところ。
動画がスパンと落ちましてですね、それが残っているという、なんか、ただ、あの、まあ、息子的には、まあ、あの、頑張って、全力出せて走れたので、OK だったって言うんですけど、順位がですね、6人中5位だったかな。なので、ちょっと残念的なところではあったんですけど、まあ、逆にですね、その、5位の。
お父さんが残念みたいな。
そうそうそう、5位が取れなかったのが、逆に良かったので、うん、このレースは来年まで続くんだよ、君みたいなですね、このレースの1位を来年取るんだよ、みたいなことを言ってですね、うん、あの、ちょっとごまかしてですね、取れなかったんでしょとか言われちゃったんですけど、ということでしたのと、あと、もう時間がないんですけど、もう1点だけ、あの、うちのお兄ちゃんがですね、14歳の誕生日を迎えることができまして
です
ね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。うちのお兄ちゃん、あの、1歳を迎えられないかもしれないと言っていた人だったので、あの、本当に14歳が迎えられて、そして、中二病の中二で、しかも、魔の14歳ということでですね、はい、あの、エヴァンゲリオンに乗れるかなっていう感じの年ですけれども。
そうですね。
ということで。うん、ということで、3人の近況報告でした。はい。今日はですね、質問のお便りが来ています。読みます。外国の友達から聞かれました。日本では宗教の話はタブーだと聞いたけれど、本当ですか？宗教者の皆さんの答えを聞かせてください。だって答えを聞かせてくれって言われてもね。どうですか皆さん。この質問を俺たちにするのにちょっと間違ってますね。
うちら話メインテーマだからね。
俺らがこれをタブーにするとさ、何も喋れないっていう話になっちゃうね。
タクちゃん何でも喋れるよ。
まあね。
なんか、なんていうんですかね。生活に入ってきちゃってるものもあったりする。例えば七五三とか。
はいはいはい。
正月参りとか。
はいはいはい。
お盆とか。そういうのを話してるっていうのはみんな話してると思うんで。
そうだね。
そういう意味ではそこはタブーじゃないのかなっていう。
そうだね。ただ、それって宗教行為なのか、慣習とか、伝統とかなのかっていうと、どちらかとそっちですよね。逆に言うと、そうじゃない宗教の話は、ちょっとタブー視されてるかもしれないですね。
話しにくい、にくいのかもしれないですよね。
そうですね。結構、なんだろうな。例えば、僕、何々教なんだっていう話をあんまりしないですよね。例えば、
自己紹介ではそれはないですよね。
ないですよね。
宗教は何々ですっていうのは。
ないですよね。ほら、Facebook とかだとさ、自己紹介のところに自分の宗教を書いたりするじゃないですか。
ああ、は
い
は
い、
そうなんですね。
ね。でも日本人って、自分はこれを信じてますってあんま言わないですもんね。普通に自己紹介の中には言わなくて、すごい仲良しになってきてから実は、みたいな感じですよね。
もしかしたらその、すごい仲良しになってても実はっていうのは、本当の本当に最後になるかもしれないですね。
ねえ。そうだよね。なんでだろうね。
なんでですかね。
まあ、まさに宗教の話がタブーだからかな。
そうじゃない？
ねえ。どんなタブーがありますかね。宗教の話タブー。この間、礼拝行きましたとか。ナセルさんのところのさ、例えば、私イスラム教ってナセルさんぐらいだよね、なんか。バンバン言ってるの。
バンバンは実は言ってなくて、知らない人もいるんだわ。
それはナセルさんの、イスラム教パワーが足りないからかな。
この人に話すと正直ちょっとめんどくさいかなっていう時は言わない時もある。
ナセルさんが逆に私イスラム教徒ですって言わないで喋る人ってどういう人？
友達の友達とか。
ああ、なるほど。でも、それ言わないっていうのは、正直めんどくさいから言わないっていうのは、やっぱりタブー視してるからだよね。
だと思う。
ね、どこかでね。
てか僕自身も、無宗教というか、一般人だった期間が長い分、宗教に対するアレルギーってすごいあって、実はまだ。
へ
ぇ。宗教、何々教なんですって言った瞬間に、こう、勧誘が始まるんじゃないかっていう、なんて言うんですかね、こう、思い込み、
うん、
みたいなのがある種あったりして。
わかる。
だから言わない。
うんうん、
ある程度打ち解けても、うん、ちょっとこの人に言うのはやめとこうかなっていうのは正直ありますね。
うんうんうん。
もうカズ君とかは宗教アレルギー逆にないんじゃない？ずっとだから。
うん。うんうん。そうですね。
でも、宗教アレルギーはないけど、例えば、ピカステに誘われた時に、え、イスラム教徒とキリスト教徒と喋るの？的なのはあったでしょ？
まあ、ないって言ったら嘘になりますよね。今までその喋ったことがないんで、こう、接点がなかったんで、こう、どういう感じの、こう、会話になるんだろうなっていうのはありましたけど、なんか、変な感じですけど、これ多分宗教なしで、ナセルさんとタクちゃんに会って、こんにちはって言ったら、多分普通に、どちらから来られましたかとか、なんかそんな話になると思うんですけど、それが、今回みたいピカステみたいに、キリスト教のタクちゃんととかってなってくると、ちょっと一瞬こう、どんな会話になるんだろうって思いながら、会うことになるのかなって、思っちゃったんで、そこ不思議だなと思いましたね。ま
あ、けど、最終的にはね、スタートレックの話になるんだけどね。
なんか、カズ君の2年前の思い出を今、心の中を、思い出を吐露してくれたような感じがしますけど。そうですね。確かに僕らも、なんだろうな。同じ、例えば牧師さんに会うでも、なんか、同じグループだと、すごくいいんだけど、違うグループだと一回こう、身構えて入っちゃうところもあったりして、そういうのないですか？カズ君とかも。宗派の人。
そうですね。霊園とかでは他の宗派の お寺さんもおられたりするんで、そこで同じこう、控え室で一緒になったりとかした時っていうのは、
そうだよね、
やっぱりこう、どう会話をみたいなのは。でもまあ、何度も顔を合わしていくうちに、こう、別に普通に会話をしていくっていうことなんで、まあ変な先入観というか、まあ知らないっていうところが、こう、身構えてしまってるっていうのがあるのかなっていうのは思いましたね。
そうですね。
はい。
多分そんなところにさ、別に無宗教で何も知らない人が入ってきたらやっぱりドキドキするだろうね。
だろうね。
お坊さんの控え室に入ってきてさ、この人たちどんな会話してんだろう的な。
そうですよね。
まあ、そんな敷居を下げるのが、そしてタブーじゃなくしていくのが私たちの役目なんじゃないかななんて思いましたけどもね。
ナセルのこれをチェックせい。
銀のさじっていう漫画です。あ、無反応。聞いたことあるとかも何もない。知っててよ。
これは
どうぞどうぞ紹介してください。
これ僕大好きな漫画で、2015年の宗教と現代がわかる本の中でも紹介させていただいた漫画なんですけども。
ああ。
読んでないな。
はい、はい。
本あげたのに。ですね、この漫画の舞台は農業高校なんですけれども、農業高校に、超エリートの、超、なんていうか、東大一直線くらいの私立中学校で落ちぶれた学生が入学するっていうところからスタートするんですね。で、農業高校なので、周りの学生の頭は、まあ、ちょっとなわけですよ。ちょっとなわけですよ、だいぶ。
ギリギリの発言をしますね。
ちょっとなわけなんですよ。これ本番、あれじゃ、生放送じゃなくてよかったね。危なかったら切ってもらえる。で、だけど、勉強は、ちょっとなんだけど、生きるっていうことに関しては、すごい力を持っていて、勉強はできないけど、そういう人たちから、いろんなことを学んで成長していくっていう過程で、真面目に勉強して真面目な学生で、本当に、何ですか？ 理想の子、本当の本当のいい子だったから、夢は持たなきゃいけない、勉強は必ずやらなきゃいけないっていう型にはまった子だったんですけど、全然自分とは違う環境、違う友達に触れて、どんどんどんどん生き方が変わっていくっていう成長期なんですね。で、舞台が農業高校っていうこともあって、実習で、まあ、俺が言うのもなんだけど、豚を育てましょうとかってあるわけですよ。で、その豚を育てて、3年間よろしくなみたいなことを言った瞬間に、いや、半年後には出荷するからって言って、その、育てて、出荷して、それを食べるっていうのを一連のサイクルでやってしまう。その葛藤とかも書かれてたり、本当に本当にこれは食育っていうテーマでもあるし、人間の成長、違う価値観の人と会う、本当にいろんな切り口ができる漫画で、だけどこの作者の人がですね、ちょっと病気になってしまいまして、前の巻が出てから1年半くらい経って、やっと出た14巻。13巻から1年以上空いてるので本当に楽しみにしてたのがやっと出ました。なのでこれを機会に皆さんにぜひ読んでいただきたいということで今日ご紹介させていただきました。
へー。俺、さっきナセルさんが僕が言うのもなんですがって言ってたんだけど、そうか、豚なんだね。
そう、豚なんですよ。
あ、そこで、僕が言うのもなんですかだったんだね。
そうよ。俺が豚を育てて。
僕が言うのもなんですがっていうか、なんだろうな、と思ってたから、ね。そっかそっか、豚、そうだよね。豚を育てるって話だ
もん。これ、実際にもありますよね。学校で育てて、最後出荷して、それを食べるっていう教育というか、学校、やってる学校。
で、これ農業高校で面白いのは、小麦粉を作ってるとか、チーズを作るとかもあって、そこと連携して、ちょっとネタバレなんですけど、ピザのビジネスを始めるっていう。大学に行かずに起業までしちゃって、その葛藤が書かれてるのがこの14巻。なんか大学に入るのが当たり前みたいな環境で育ってきた子が大学に行かないっていう選択肢をするのもまた面白くて、悩んでる中学生高校生には非常におすすめの漫画です、これは。図書館に入れてもいいんじゃないっていう。だから読んで。映画もあります。実写で。アニメもあります。けど話が一番進んでるのはやっぱり漫画かな。ぜひぜひ。
はい。ということで、締めていきたいと思いますけれども、今日はですね、私ちょっと運動会の話をさせていただきましたが、運動会一番好きな種目はを答えていただいて終わりにしたいと思います。
本当に2、3回しかやったことないですけど、30人31脚あれは非常に面白かったです。ナセルでした。
やっぱり徒競走です。カズくんでした。
今回息子がなんかこれは見ててねって言ってて、すごくクラスが1位にもなったっていうのもあってよかったなと思いますけども、台風の目という棒を横に持って走る競争がとても楽しかったです。たくちゃんでした。宗教コミュニティラジオ、
聞かせ
ー。聴宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。